ました。桃山月花のムーンジックラジオ、パーソナリティの桃山月花さんは今日はちょっと急遽、お休みとなりまして、今回はですねちょっと録音の前がパーソナリティを務めさせていただきます。よろしくお願いします。2026年2月22日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆様と楽しくお届けしていきます。第176回目です。はい、そうなんです、桃山さんがちょっと今回はお休みとなりまして、これ2回目ですかね、私がこうやってちょっと代役をさせていただくの。前回がね調べたら7月の27日かな、1回ちょっとやらせてもらってたんですけども、なんかその時もテンパりまくって冷や汗かきまくった、汗と冷や汗両方かいてた記憶があるんですけど、今回もね次の177回目に無事つなげられるようにゲストさんと楽しく盛り上がっていきたいと思いますので、リスナーの皆さんよかったら最後までお付き合いください。よろしくお願いします。では早速ですね、この後は素敵なゲストさんの登場です。改めましてこんにちは、今回は録音の舞です。それではお待ちかね、ここからはゲストさんをご紹介します。三つ葉さんです。拍手でお迎えください。
はい、こんにちは、三つ葉です。今日は桃山月花さんの代わりにこのラジオをジャックしに来ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジャックしちゃってください。
はい
でも三つ葉さん1年ぶりくらいですかね、ご登場されるの。
そうですね、だいぶ久しぶりな気がします。
あ、そうなんですね。
はい、
そう、私も前回の三つ葉さんの回ちょっと聞き直してまして、
はい、
そう、その時は新潟から通いで来られてて、19歳の、
はい
はい、まだまだ10代だったっていう、なんかあ、そんな子が今日来られるんだと思いながらそこから1年、
はい、
なんか変わりましたか。もうでも20歳にはなられたっていうことですかね。
そうですね、20歳にもなったし、はい、なんなら新潟在住じゃなく、
あ、はい、
去年末くらいで出身に変わりました。
そうなんですね、はい、こちらも東京に上京された。
上京してきました。
あら、いらっしゃいませ。
ありがとうございます
そうなんですね、
はい、
ってことはあれですか、 学業も終えられて。
そうですね、
そういうことなんですね。
音楽だけで今は。
マジっすか。
やってます。わ、
素敵、素晴らしい。
頑張っております。
いや、すごい。そっか、引っ越しとかも大変だったんじゃないですか。
でもあんま荷物を持ってきてなかったので。
そうなんですね。
結構揃えてこっち側来てから。
あ、もうじゃあギター担いできたみたいな。
ギター1本背負ってくるくらいの勢いで
プルルルルル、いかないな、いつもみたいなやつが
なかった、悲しいことにそんな感じで本当にギターと服をちょっと持ってきて、
はい、すごい、なんかもうそれでなんか情景が浮かんで、なんか歌詞にできそうって勝手に思っちゃいました今
確かにみんな作ってるような感じになっちゃいそう
ですけど、だからでもなんかね、三つ葉さんらしさもそこに詰め込んでちょっとトンボじゃないですけど、なんかそのイメージが
田舎者が東京に上京してきました。
いやいやいやいやいや、そっか、じゃあこちらでもう過ごされて、
はい、
でもまだまだそんな経ってないですよね。
そうなんですよ、まだ全然経ってなくって。
迷子とかになったりしてないですか。
あ、でもギリ東京に慣れてからの状況だったんで。
そっか、そっか、前回もね結構こちらにお兄さん
がいらっしゃって。そうなんですよ、だからまだ大丈夫だったんですけど。でも二十歳になったり上京してから全然月川さんとまだお会いできてなくて、
はい、そっか、そのファーストね、あのコンタクト私は奪っちゃった感じですね
それは逆にレアなんでもありがたくこの場を頂戴させていただきます。
お会いに来てください。
はい、待ってます
、じゃあ成人式とかも。あ、成人式はじゃあ向こうに帰ってやれたんですか。
そう、成人式がまだ雪国なんですけど、はい、ちょっとずれて5月のゴールデンウィークになるんですよ。
なるほど。
だから前撮りだけ、はい、撮ってきました、ギターと一緒に。
あ、なんかインスタかな、見ました。
ちょっと
かっこよと思ってシンガーソングライターさんならでは、かつね、二十歳の方がそれできるって、振り袖にギターってなかなかいないんじゃないかなと。
なんか楽しかったです、レア感が。
あ、そのって写真も撮ったんですか。
そうです、写真撮って。
かっ かっこよさ、なんか素敵と思って。いやでもそっか、式はまだこれからなんですね。
そうなんです、まだ楽しみにしてます。
そうですね、こっちのじゃあ、東京出てからライブハウスというか、うん、ライブ活動も、はい、もうバンバンというか、
そう
徐々に
ですね、結構なんなら2月がめちゃくちゃ詰まってる感じになってはいるんですけど。
そうなんですね。
そうなんです。
わー、もう大忙しですね。
頑張りたいと思います。
だってなんかあの、SNS 拝見したんですけど、はい、ワンマンももう今年で3つも
う
決まってるものがあるって見て、すごいなと思って。しかもあれですよね、最初のやつ三つ葉の日ですよね。
あ、そうなんですよ、よく気づきました。
そう思いました。
結構突っ込まれるんですよ、あれ。
もしあれ、測ったんじゃないんですか。
あ、いや、ちゃんと決めてやったんですけど、ね、みんな気づいてくれなくて。
そうなんですか。
そう、なんでこの日って聞かれて、三つ葉の日だからとか言
っちゃいましたよ。
ありがたいです、気づいていただ
い
て。
いや、もうなんかそれを皮切りに3本やられるんだなっていう、いや、すごい。なんかあれですか、その3つにした理由とか、その3つはまた全然別々のなんかコンセプトだったりとかっていうのを、うん、お持ちなんですか。
そうですね、一応1本目が3月はピアノと私のギターだけのワンマンで、はい、で2回目がアコースティックバンドでのワンマンで、
はい、アコースティックバンド、
そうなんです。で3本目がフルバンドでのワンマンライブを開催予定で、
どんどんなんかボリュームアップしていく感じ
ですね。仲間を集めていく感じで組んでます。
三つ葉集めっていうお名前でしたもんね。あ、すごい、いろいろかかってるんですね。
そうなんです、
すご
い。ちょっと不慣れだからてんやわんやしながら一生懸命いろんな方に助けていただきつつ、
でもそっか、サポートの皆さんというか、
そうなんです、
その新潟から来られるわけじゃなくて、
もう全然もうこっちでかき集めて、
およ
つてというつてを。
いやでも大事ですよね。
ありがたいです、でも手伝ってくれる方とかがいるだけで。いや
そうですよね、だってね、三つ葉さんだからこそサポートしたいっていう強力なメンバーですね、それは。
ありがたいです、本当に。
そう、楽しみですね。そしたら、
はい、
今でももうこの放送2月の終わりぐらいだから絶賛準備中って感じですか。
そうですね、ちょうど1ヶ月後とかですね、多分放送されるのが。
そうですね、そうですよね、はい、新曲とかも、
いや、いっぱい書かなきゃいけなくて、それこそ3本あるじゃないですか、
はい、
だからもう1本1本新曲をいっぱい書いていかなきゃいけないから、
いっぱいなんですね。 1個に好きプラス1とかじゃなく、
うもういっぱい書かなきゃいけないんで、本当にもう焦りながら書いてます。
いやいやいや、そういうのってどっからネタ拾いじゃないですけど、
あ、
なんかされてるんですか。
いやでも全然もうパッて思いついたのとか、はい、テーマをなんとなく決めてやったりとか、バラバラなので、あんまりためにならないんですけど。
いやいやいやいやいや、でもね、やっぱそれこそ、それはやっぱりアンテナを張ってるからこそ、あ、これもあれもみたいなことができるんじゃないかなと思います。
いや、できてたらいいんですけど。マリさんはやられてるの、これ触れない。
あ、そうですね、 ありがとうございます。
いい、触れてもいいんですか。
全然触れても大丈夫なんですけど、私も音楽活動はしてるんですけど、でも曲作れないんですよ。なんか楽器をやってたことはあるんですけど、
はい、
ピアノをね、一応3歳からやってたんですけど。
え、じゃあできるじゃないですか。3歳は結構
と思うじゃないですか、はい、で10歳ぐらいまでかなやってたんですけど、もう何も弾けなくて、本当猫踏んじゃったを。
それ習ってなくてもみんな弾くやつ
ですよね。もう本当それぐらいのなんかレベルでしかもう弾けないし、なんかでもやっぱりね、せっかく音楽やってるから何かと思って、はい、まあ、ギターをね、なんか妹がやるわけじゃないんですけど、なんかかっこいいよね、はい、ギターできる人ってって感じで、リサイクルショップみたいなところで買ってきたんですけど、
はい、
でなんかちょっと弾かせてもらったんですけど、あ、むずってなってダメだと思って。したら、そう、ウクレレを勧められて、
はい、
ウクレレをなんとかちょっとやってるぐらいで、でもやっぱそっから曲にするって全然なんか結びつかなくて、まあ、歌詞はねちょっと書いたりはさせてもらったりしたんですけど、だから何曲も書かなきゃいけないって、すげえと思って。
でも歌詞出てくるのすごい、私逆に歌詞書くのが、はい、なんかスルスル出てくるときは出てくるんですけど、はい、本当に出てこないとき出てこないし、結構苦手な部類なんですよ、歌詞書くのが。
そうなんですね。でも私もすっげえ絞り出してます。最後のマヨネーズの使い切る寸前ぐらいまで、
そうそうそう、
プッて出たやつをなんとか拾うみたいなくらいしか、とか、あとなんかね、同じ言い回ししちゃってるなとかあるので、それをなんか数日後に見つけて直すとか、
超わかります。
あれこれなんかみたいな。
でもウクレレはどのくらい上達されたんですか？
いや、一応1週間に1本をあげようって頑張ってた時期があったんですけど、はい、1ヶ月で終わったかな。だからなんか全然そっから
1ヶ月は続いたんですか？
1ヶ月ぐらいは多分あげてたんですよ。1ヶ月が4、あ、いや、なんか10本かける2ぐらいはあげたから、もうちょっとやったのかな。そう、なんか意外とやってるか、いや、とか言えるレベルじゃないですね。
割とじゃあ上達しません、それ。
いや、でもそうですね、でもあのコードの押さえ方とかなんとなくこう動画見たりとかして独学でやってっていうのあったんですけど、なんか右手とかむずいっすね。
あ、右手の方が難しいんですか？
なんかあのカッティングみたいなとかやりたいけど、
はいはい、
むずみたいな。あとなんかパッて止めたりとかするじゃないですか、はい、なんかジャカジャカジャパッみたいな手どこに当てるのとか。だからすごい。三葉さんはいつぐらいからギターを持たれたんですか？
あ、でもギターはもともと家にはあったんですよ、うん、お父さんとかがやってた感じの で家にはあったんで、はい、中学くらいの時から触り始めて、はい、本格的にでもやったのは中3とかなんで、
はい、
本当独学で、
はい、
それこそ YouTube とか、
もう YouTube がある時代ですもんね、中3でね、うん、
見ながらやってましたね。
YouTube ってやっぱそうですよね、結構参考になりますもんね。
いや、ありがたいです。
なんかやっぱ昔はね、こう本とかしか多分なかったと思うんですけど、うん、やっぱそのね、押さえ方とか細かく書いてあるけど、やっぱ動画でね、こう動いてくれると、あ、こうすればいいんだって分かりやすいなっていうのは、うん、なんか思うんです。いや、でもそうか、中学生ぐらいからじゃあなんとなく触って、その弾けるんですか？なんとなく触って全然上手。いやいや、ちゃんと練習量が違いますよね。
いや、でも全然本当に毎日自分が好きな時に好きなだけちょびやるくらいを続けてったのが、
ちょび続けが大事っすよね。
チリツモですね。
あ、チリツモ、あ、二十歳の子に学んでおります私は今。
いやで、私もピアノ習ってたけどできなかった人なん
で、同盟が組めた。
はい、踏んじゃったが限界。
同じだった。
本当そう。なんで習ってたのにできないんだろうって。
なんかいろいろ曲とか練習しました。
一応本みたいなのを、見させられながら
見させられながら、
ね、やるんですけど、毎回そのピアノの先生とお茶飲みの時間になっちゃって、
はい、優しい先生だったんですね。
毎回私がおやつ食べたいになってき
まして。それ何歳ぐらいですか？
でも小1とか保育園年長さんとか、そのくらいの。
それはもうね、楽しく音楽やりましょうな時期だし、お腹もすく時期だ時期。
お腹すくし眠いしで全然進まなかった、
ね、土日とかに行ってる感じだったんですか？
水曜日だったんですよ、毎週、ね、週の真ん中の平日夜だったんで、もう眠いしお腹すくしみたいな。
確かに
頑張って行ってた記憶があります。
そこからどんどん成長されて、ピアノは弾かなくなったけど、ギターをに持ち替えて
持ち替えてやっております。
素晴らしいな、
はい、
バンドとかもね、やっぱ全然違います。その弾き語りてか、そのとかアコースティックバンドだと、なんか私結構オケでやっててからのバンドっていう形で、家庭がそういう感じなんですけど、なんでこうアコースティックとかの感じとかがあんまりよくつかめてなくて、そうで、しかもやっぱこうオケとバンドでも全然違うじゃないですか。
そうですよね。
そう、なんかバンドだとやっぱ飲まれるのに、なんとかこう自分をなんかこう前に出さなきゃみたいなので、なんかちょっと力んじゃうとか、なんかそういうのがあるなと思うんですけど、どうです？
でも私まだバンドでやったことなくて。
そうですか。あ、じゃあ、そのこの 3つ目、三つ葉目が、
そうなんです。
はぁ、
そこが初なんで、
はい、
今年のそれこそもうそろそろ6月の練習とかリハになっていき、
はい、
12月に向けてって感じなので、まだ全然もう本当に。
あ、じゃあなんか一回合わせてみたいなこともまだ。
まだなんですよ。
そうなんですね。
探り探りで。
いやでも楽しみっすね、そしたら。
いや、結構でもテンポ上げていかないと。やばいなと思
いながら。いや、偉い。でもそうやってちゃんと、もうまだ2月なのに、そう、なんかこうやっていかなきゃやっていかなきゃ、これはこうしてってちょっとじゃあ計画を立ててやってるってこ感じですよね。
一応ざっくりでも、
偉い。
いや本当に二十歳の まだペーペーが何を言っているんだという感じであると思うんですけど、
も
う20歳になってからすごい時の流れが早くて
マジですか、
もう2026年みたいな。
いやー、いい、まあでも確かにね、こうなんか10代と20代の壁って、また20と30もありますけどね、ありますけどありますよね。そっか、でもそれも20歳で感じちゃってるんですね。
もうすでに早すぎて追いつけない。
いやいやいやいやいや、でも多分ね、こうこれからまたいろいろ取り組んでってたら、その速さも感じつつ、なんかこうね、こう充実した日々も、ね、待ってるんじゃないかなと思うんで。
そう、時間の有効的な使い方は、うん、はい、どうすれば覚えられますか？
未だに覚えられておりません
いや難しいですよね。
いや、そう、なんか後々ですよね、思い返して、あの時あれの時間に使えたじゃんとか、本当未だにやってますよ私は。もっとね、いや私だったから参考にしちゃいけないんですけど桃山さんとかね、だからもっと桃山さんが言ってくれればもっといいアドバイスを三輪さんにね、こうしていただけたんじゃないかと思うんですけど。
でも桃山さんもすごいお忙しいイメージが。
そうですよね、
休みこの間聞いたら全然ないみたいな、今月2、3、20みたいな時とかもあったりしてたから、
すごい、
ハードすぎるでしょうと思いながら。
ですよね、ハードモードですよね。
本当にすごいです。
すごい、でもなんかね、すごい充実されてる感じがあるし、その中でも仕事を全部こう割り振ってというか、自分がどうしたら動きやすいかっていうのも多分当てはめていってると思うんで、すごいそういう能力がある人すごい
素晴ら
しいなと思って。
仕事できる人の、
いや、そう、
ね、スケジュールの組み方が、ね、本当に
ここにこれを入れられるから、これこうして、これは後回しでよくてとかっていう、
スケジュール管理とか
も、スケジュール管理
本当にすごいと思う。
いや、それはでも二十歳になって感じるんですか、そこも。
いや、感じますね。全部自分で、ライブのスケジュールとか、うん、それこそバイトとかいろいろ全部自分でカレンダーに入れて組んでいるので1日2本ライブがある日とかも、今週がまさにそれで、
そうなんですね、
1日2本が続くんで、あれみたいな、1週間に6本みたいな。
大変だ、6本、1週間に6本やったことない1ヶ月に6本あってもヒーヒー言うのに、すごいな。
そういうので、まあ、組み方ちょっと下手だなとか思ったりするんですけど、
いや、
でもどれも素敵だからちょっと出たいなってなっちゃうから、うん、こうなるみたいなで気づいたらキュッてなってる。
いや、でもいいと思います。なんかね、今どんどん吸収したい時期じゃないかなと思うので、なんかそれをね、やっぱり今買ってやって、またそのワンマンにもこう還元してみたいなことがきっとできると思うので、頑張ってください、
は
い、
今日も月香さんのラジオをジャックして何かにつなげていきたいと。
そうしましょう、そうしましょうじゃあいろいろと、いろいろジャックしていきましょう。
はい、今日はジャックしていきます
はい、ではじゃあこの辺で、次はお便りのコーナーに行きたいと思います。お便りのコーナー、さてゲストさんと盛り上がったところで、ここからは番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆様からいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは忍法〇〇です。どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム、カレーハンバーグゴリラ。忍法この葉隠れの術で、開花から親が来た時に隠れます。顔を合わせれば、やれ働け、やれ風呂に入れとうるさいので隠れたいですあれ、ご存知ですか、はい、カレーハンバーグゴリラさんが、
はい、
小童子ニートというワードを毎回言われているんですけれども、
はい
はい、
だいぶ自虐だ
自虐な、この、そうですね、この葉隠れの術で隠れられるんですかね。なんか家にこの葉あったらバレそう
っ
すけどね。
怖いですよね、なんか急に落ち葉あって、
そうっすよね、
でも散らされそうです
よね確かに
逆に怒られそうですよ、何散らかしてんの、
確かに、助けなさいってはい、では続きまして、ラジオネーム、トマト大臣。忍法が使えたら時空を歪ませ行ったり来たりしたいです。二度寝して後悔したり、寝ても寝足りなかったり、仕事中時計見ても全然進んでなかったりすると、時空を操れたらいいのになと思います。皆さんはどんな忍法を使いたいですか。時空を歪ませる忍法。
忍法結構便利ですね。
いや、本当ですね、
何でもいけるんです
ね。思いました、忍法何々の術じゃなくてもな
んか、ね、いけるんですね。タイムリープ、
タイムリープ確かに。なんか忍法、使いたい忍法ありますか。
でもそれこそ時間やっぱ操れたら、
いやそうっすよね、
上手に使えた。
確かに。
さっきの話じゃないですけど、
うんうん、
いやそれいいな。
いやそうですよね、私もそう。なんか、あ、でも私はなんか、あれ、あー、なんすごいド忘れ。ドラゴンボールだとおでこに手当てて飛ぶやつ、
あ、
瞬間移動、
はい、
でもこれ多分忍法じゃないですもんね、瞬間移動じゃな、結局なんか走ってそうですもん
ね。そうですよね、なんかシュシュって感じ。
結局。では次、ラジオネーム忍者、影分身してダブルブッキング回避したいです。仕事でよくやらかしてしまうのでいつも思ってます。あら、
なるほど、この人も
そうです、ね、
スケジュール管理が一緒ですね、私たちと。
本当ですね。本当だ、仲間だ仲間だ。そっか、影分身ね。
影分身いいですね、確かに。
確かに、影分身した時って相方はちゃんと意識保ってくれてるんですかね。
だったら最強ですよね。
最強っすよね。
働かせといて自分は好きなことできるし。
そんなやつなんかそういえばあったな、あのドラえもんとかでもコピーロボットみたいな。
いいですよね、
あれ。いいですよね、
やってほしいもん
ね。鼻が赤くなっちゃうけど。はい、では次、ラジオネーム埼玉のマスさん、まめまつけかさん、こんにちは。ごめんなさい、ちょっと今日お休みです。独身術です。相手の心を読み取ってしまう術、下手な言い訳や何か嘘をついていないかを読み取ってしまう忍法。あまり読み取りすぎてしまうと人間不信から自分の心が病んでしまって疲弊してしまうから要注意です。詐欺の被害防止など本当に大事な場面で発揮させたいと思います。
確かに、相手が自分に対してめっちゃマイナスなことを思ってたら悲しくなるけど、
う
ん、
いやそうですね。
でも恋愛とかでそれ使えたら超いいなって。
確かに
思います。
いけますもんね、自分からグイグイ
相手の気持ち分かればね。
確かに、前でもなんか逆ありましたね、あのドラマで悟られっていうドラマがあったんですけど、うんうん、自分の気持ちが全部周りにバレちゃうみたいな。
あ、
で周りの人はそのバレてるってことが本人にバレないように過ごさなきゃいけなくて、自分の気持ちがみんな知ってるって分かっちゃうとすごい恥ずかしいじゃないですか。
そうですよね。
そう、だから多分その人が病んじゃうから周りはバレないように過ごさなきゃいけないっていうなんかドラマがあったんですけど、それはだからかわいそうだなって思ったけど、それをやりたいってことですよね。
読み取りたい時に使えたらいいですよね。
確かに、
こうずっとじゃなくて
集中してね、今出すぞみたいな時に。確かにそうですね。そしたら場面場面でここぞという時に使いますね。面白い忍術、皆さん思いつきますね。それでは次、神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤、僕は隠れ蓑の術を使いたいです。あ、
さっきの、ね、ちょっと似てるこの葉隠れと、
それを使って野球観戦や映画館にタダで入ってこっそり鑑賞したいと思います。あ、僕は変な使い方はしないのでそこは安心してください。桃山さんがお風呂に入っているところに使おうなんて1ミリも思ってないですからね。はい、のび太くんみたいな言い訳してる。
でもこの葉隠れよりも、はい、隠れ身の術だったらどこでもいけそうですよ。
確かに確かに、そうですね、
透明マントみたいなもんですよ、ね、きっと。
本当だ、そうですね。ちょっとこちらの方が一枚上手な。そう
です、ね、
上級者かなみたいな。
上級者でした。
上級者、なんかね下人とかいますもんね。上人かなんていうのか分かんないですけど。へえ、
無料で見れたらね。
確かに。
でも座れるんですかね。
いや、そうなんです、思うんですよ。なんか自分が透明人間になったとしても周りが自分のこと見えないじゃないですか、うん、だからなんか車とかもこう渡ろうとしたら見えたら減速してくれるじゃないですか。でもなんか見えてないから絶対突っ込んでくると思ったら怪我しちゃうんじゃないかなっていうリスクもなんかいろいろありそうと思って。
確かに、
そうだからね、
トイレとかでこそっと使ってこそっと出るくらいだったら
確かに
いけそうですよね。
はいはいはい、
確かに。
そうか、そうですね。隠れ身のじゃあ使う時の場所も重要っすね、
うん、
どこで美濃を使って、
月花さん家から多分行くのがちょうどいいんじゃないですかね。
あ、そっか、ダメですよ、お風呂入ってるところを覗いちゃう。はい、では続きまして、神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤、僕は桃山さんの年齢を10歳若くする忍法を使いたいです。本当は今年で35歳になるのにまだ25歳だと思い込んでいるので忍法を使ってその思い込みを現実にして颯爽と走ってその場から離れたいと思います。年齢を10歳若くする忍法、あ、なるほどね、え、若くしてあげるってことだ。
はい、
あ、かっこいいじゃないですか。
優しい、急に紳士になりました、さっきお風呂のとこ落としてたのに。
あ、 あれじゃないですか、物々交換じゃないですけどトレードみたいな
覗く代わり
に10歳若い。
確かに25歳そうですね、それいいですね、
はい、25歳そうですね何を言わせてるんですか本当に
月香さん喜んじゃうよ。
確かにそうですね、
そうしたらシーダ
ー伊藤さんにめちゃめちゃ感謝するんじゃないですかね。
でも今でも若々しくてやかましいくらいなのに25歳になっちゃったら
子供になっちゃいますよね
どんなになっちゃうの
本当に、いやいろいろ皆さん発想が豊かです ね、
ねすごいです、
うん、お便りありがとうございます。それではここでリクエスト曲をお聞きしたいと思います。お願いします。
はい、それでは聞いてください。三つ葉で一つ葉のクローバーです。どうぞ。お聞きいただいたのは三つ葉で一つ葉のクローバーでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。それではですね、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストは三つ葉さんでした。告知があればお聞きしてもいいですか。
はい、告知たくさんあるんですが、先ほどもお話しした大事な告知を1点だけ、三つ葉2026年3連続ワンマンライブが開催決定しております。1本目が3月28日の三つ葉の日にフラグシップ船橋さんにてライブを行います。2本目が6月19日に渋谷ジージさんにて、そして最後12月の20日が下北沢のデイジーバーさんにてフルバンドでのワンマンライブになりますので、皆様ぜひお越しください。
ありがとうございます。はい、次回の桃山月香さんのムーンジックラジオは3月8日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしてますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X お待ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回のメールテーマなんですけれども、あなたが芝居を打ったことです。次回のゲストさんが桃山月香さんが出演した BS ドラマの監督とキャストさん、川村監督と木村さんがご出演される回なので、その日常の芝居にまつわるメールを、募集しますとのことなので、皆さんぜひどしどし送ってください。はい、それでは最後に観覧の皆様と一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月香かなと言ったらムーンジックラジオと返してください。三つ葉さんもお願いします。
はい、
はい、ではいきます。桃山月香の
ムーンジックラジオ、
お相手は録音のマイと
三つ葉でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。